ラジオで巡る日本遺産の町倉敷。このコーナーでは日本遺産に認定された倉敷市の多彩なストーリーや文化財を毎週月曜日のこの時間にお届けします。一緒に番組を進めていただくのは倉敷市日本遺産推進室藤原紀義さんです。藤原さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、藤原です。よろしくお願いします。
さて今回なんですけれども、江戸時代の倉敷が発展した理由第3弾ということになります。
はい、
天領は商売がしやすかったという内容で、お話ということなんですけれども、今回はこのタイトルを見て聞いていただきますと、なんとなく答えも出てるんじゃないかななんて思うんですけれども、藤原さん。
そうですね、はい、もう何も話さなくてもいいのかな
と。いやいや、お話もしていただかないとって思いますが、
はい、倉敷村がまあ発展した理由っていうので、はい、まずこれ、最初の頃にも言いましたけど、天領だったっていうのは非常に大きな理由で、これがあったからまあ発展したと言っても過言ではないとは思うんです。
はい、
ただこれもね、ちょっとね、このお話に入る前にちょっと脱線したいんですけど、
はい、
天領ってよくね、天領っていうのは税金が安いんだっていうふうに言われるんですよね。だから商売しやすいんだ、
はい、
だけど倉敷村の記録を見ると決して税金安くないんですよ。記録を見る限りはですね、大体その年貢の6割ぐらいで、多い時7割ぐらい取られてるんですよ。実際取れるものの6割とか7割とか税金で取られて、ね、生活苦しいですよね、普通考えたら。
以上ですもんね。
でこれがね、なんでなのかなって思ってると、これ研究がありまして、
はい、
実はね、答えを言っちゃうと、干拓地っていう話をしたじゃないですか。で干拓地って塩気が多いから、お米が最初取れないんだと。で干拓地ってね、税金が免除されるんだそうなんです。でだからね、いわゆる県地って言って土地の広さを測りますよね。でその時に実際、例えば200坪あるんだけど、干拓地でお米が取れないから、これは記録としては実は200坪あるんだけど100坪としてカウントしましょうとか、はい、で例えば150坪なんだけど100坪としてカウントしましょう。だいたいそのね、実際ある土地じゃなくて、税金取られる土地の実際は 1.5 倍から2倍ぐらいの土地があるっていうことなんですよ。だからその200坪のうちの6割取られるわけだから、ね、そういう意味では税金安くなるんですよね。だから天領だから税金安いんじゃなくて、干拓地だから税金安いっていうのが一つはあるんです。これ余談です。今日話したいこととはちょっと違うんですけど、
はい、
でですね、今日は天領だったから発展したって話をしたくて、
はい、
で天領になったのは1642年、結構江戸時代の初めの頃なんですよね。
はい、
で後に代官所も置かれました。
はい、
代官所が置かれたのは実は1746年ということなんで、はい、結構江戸の中期から後期にかけてぐらいの、はい、結構後の時代なんです。
はい、
でですね、天領だった倉敷というか倉敷代官所の治める土地っていうのは、だいたい5万石から10万石ぐらいの土地。
はい、
って言っても多分分かりにくいと思うんですけど、岡山藩が備前の国1国持って30万石なんですよね。だからそれの3分の1か6分の1かぐらい、
はい、
だから領地の広さで言ったら、今の倉敷総社、から茨笠岡ぐらいまでぐらいな領地って考えたらいいかなって思うんですけど、そのぐらいの領地を治めないといけないんです。なんだけど、
はい、
倉敷代官所にいる武士の数っていうのは、これ後で言うのかな、はい、倉敷代官所にいる武士の数ってね、20人ぐらいなんですよ。
少ない
んです、はい、すっごい少ないんです。ね、今市役所、倉敷市役所3000人職員いますからね。
はいはい、
そういう意味では、その倉敷だけじゃなくて笠岡ぐらいまでの広さの土地を治めないといけないのに、20人で治めるっていうのは、無理ですよね。で比較しやすいのが、ちょうど今真備町がありますけど、真備町は岡田藩っていう藩があって、伊藤家、伊藤市長と同じ伊に東と書く伊藤さんの殿様が治めていた領地で、これ1万石なんです。
はい、
でちょうどね、その1万石で武士の数がだいたい200人ぐらいいるんですよ。
あ、
ね、1万石で200人だったら、5万石だったら1000人はいないといけないですからね。
はい、
なんだけど、 まあ、20人ぐらいしかいない。
今、ま、市役所を例えにしてくださったんですけど、代官所っていうのは要するに役所のイメージでいいんですよね。
そうですね、それがねちょっとね、全く同じではないんです、まあ、これ、答えになっちゃうかもしれないんですけど、はい、20人で収めようと思ったら、はい、今の役所みたいな仕事ってとてもじゃないけどこなせないですよね。
そうですよね、はい、
で、じゃあどうなるかっていうと、まあ、今それこそ市役所がやってるような仕事、まあ、戸籍とか、それからまあこれ警察になるけど治安を守るとか、はい、そういったことは全部村の自治でやらないといけないんです。で、まあ、当然その、まあ、市役所だったら例えば税務課みたいなのがあって税金集めたりしますよね、はい、そういうことも全部村でやらないといけないんですよ。で、例えば倉敷村でこれだけ年貢を納めなさいよっていうのが決まってたら、もう当然庄屋さんが一番上ですから、で庄屋さんにお前これだけ年貢集めろっていうふうに命令をされて、で、まあ、いろいろ不作の年とかもあるでしょうけど、なんとか頑張って村でその納めないといけない分の量の年貢を集めて、集まりましたっていうふうに納める。代官所はそれをまあ見て記録して、確かに何々村は年貢ちゃんと納めてるなってチェックをする、それぐらいしかできないですよね。
この20人しかいないその武士の数が少ないっていうと、いろんなところにもまた影響もいきますよね。
そうなんです、だから本当20人なんで、本当目が届かなくなるんですね。そうなると、まあ、決まったことだけやってれば、まあ、あとは決まったことでさっき言った年貢を納めるとかね、いうことをやってれば、あとは、まあ、自由にやっててもそんなにこう咎められないんですよ、咎められないし、いちいちそれをこう文句言ってね、なんかそんな、なんか商売するなみたいなことを言ったら、逆に反乱とか起こされたりすると、代官っていうのはこう幕府から派遣されてきてますから、ね、で結構その旗本 の, いいところの人が来るんですよ、でよく悪代官って言うけど、あんま悪代官っていなくて、結構そのしっかり勉強もしてて真面目な人が多いんですよね。
イメージだと、テレビのイメージだと代官様ってなんかそういったありますよね、なんとなくね、はい、
なんです。で当然 そこで一生終わるわけじゃないんで、一応勘定奉行の下に代官っていうのはいるので、それで行政能力が認められれば、こう中央に戻ってですね、また出世したりとかいうこともなくもないんですよね。だから変なことやって正義感に燃えてですね、こう村の村政に口出しをしたりして反乱でも起こされようものなら、自分の統治能力がこう、ね、問われますからね。そんなことにはなりたくないから、なるべく穏便に穏便に、こう納めようとすると、村の人たちからすると、まあ、こう商売やりやすいから、まあ、倉敷の場合はどんどんその、まあ、近隣からですね、人が入ってきて商売で成功してやろうっていう人がこう集まってくるんです。だから普通江戸時代っていうのはどっかの、例えばもうお殿様がいるところだったら、もうおじいちゃんもこの田んぼを耕してて、お父さんも田んぼを耕して、俺も、ね、大人になったらこの田んぼを耕すんだなって思って一生送るじゃないですか。だけどその天領で商売が盛んなところっていうのは、なんか一旗あげて成功してやろうっていう人がこう一生懸命知恵を絞って、当然競争なんで失敗する人も出るでしょうけど、まあそういう中からこうどんどんどんどんこう、まあ、300年が競争を続けてきた町なんですよね。
天領っていうのは商売がしやすかったというのはそういう理由があったよということで、教えていただきました。自由な商売がしやすいから、要するに人ですとか物、まあ、お金も集まって町が発展していったということになるわけですね。今日も勉強になりました、いろいろとお話を伺っていって上でまた天領倉敷を見直していただくっていうのもね、いいのではないかなと思います。江戸時代の倉敷が発展した理由ということで、第3弾今日は3回目お送りしてまいりましたが、次回からは藤原さん、倉敷に残る町屋について。
そうですね、まあ、話として今日の話の続きみたいになるんですけど、まあ、ちょっと具体的に、町屋の話もできたらなと思ってます。
はい、新たなテーマでお話を伺っていきたいと思います。どうぞお楽しみにしていてください。お話は今日も藤原さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。